Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の鈴木浩二さん。著書鋼鉄の叫びを踏まえつつ、この作品に込めた思い、そして鈴木さんの日本社会この時代の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
鈴木浩二、1957年浜松生まれ、慶応義塾大学卒業。90年第2回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞となった楽園でデビュー。95年発表の螺旋で第17回吉川英治文学新人賞を受賞。リング、螺旋、ループ、バースデーのシリーズが人気を博す。著書多数、最新刊は角川書店から出版の鋼鉄の叫び。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の鈴木浩二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鈴木浩二です。
角川書店から鋼鉄の叫びが出版となっています。命、家族、教育、そして日本人と様々なテーマが時を超えて交錯して、まあ、極限の人間ドラマという感じなわけなんですが、はい、まずはですね、鈴木さんが作家デビューされたのが1990年。
そうなんですよ。ちょうど20周年なんですね。
20周年。成人式、おめでとうございます。
そうなんです。
作家成人式。
作家生活20周年。本当、成人式ですね。
あら、で、そのタイミングでこの長編と。そうなんですよ。いうことですけど、まあ、ものすごく骨太かつ重厚な作品なので、はいはいはいはい、簡単に紹介してくれっていうのは無理な相談だっていうのは承知の上で、あえていきなり無茶ぶりなんですけど、
どのような小説かと。
そうなんです。
これはね、はい、僕この小説書くためにものすごくエネルギー割いてるんですよ、うん、まず着想が30年以上前の僕が大学生の頃、もうその時すでに作家になろうと決めてたわけなんだけど。
30年前、じゃあ作家デビューの10年前、
もう10年前にの最初に着想があって、うん、
はい、
これはね、僕子供の頃からこういった疑問がすごくあったんです。子供の頃からどうしてね、まだ子供の頃は日本人という取り扱い方ではなかったけれども、どうして僕の周りにいる人たちは、うん、みんな集団で何かやりがちだなと。そしてその集団の呪縛から逃れられないな、うん、いじめ問題にしても何でもそうなんだけど、みんなでこちらの流れを作ったらその流れから降りる人間がいないなっていうふうなことを気づいてたんですよ。で、自分の意思の力を発揮させて、この流れは違うというふうに判断して、その流れから降りる人間がどうして僕の周りにはいないんだろうと思ってるわけです。高校生の時もその思いはすごく強くなってきた。大学の時に僕が参加してたある文学の勉強会で、あるその講師が言ったんですね。鈴木浩二君知ってるかいって。特攻攻撃というのは変態を組んで飛び立っていくんだけれども、その変態から自分の意思の力で離れた人間は一人もいないとされているんだよ。エンジントラブルとかそういったね、うん、やむを得ぬ事情で戻ってきた特攻隊員はいっぱいいるけれども、自分の意思の力でこの一旦乗った流れから離脱した人間はいないと、
一人もいない、
一人もいないと言われた時に、僕はその時に、うん、俺はいずれ小説家になるけれども、はい、このテーマで小説を書こうと。もし歴史上一人もいないんだったら、うん、小説というのはフィクションなんだから、一人だけいたという設定で小説を書こうと思いついたのがその時なんですよ。
ああ、じゃあそれも30年前、
30年前
学生時代、
学生時代。でそれは同時に、要するに、はい、その、もうその頃からですね、僕の周りにはどうして一旦できた流れから、うん、自分の意思で離れる人がいないのかという疑問は、うん、なぜ日本人はという前提がつくようになったの。なぜ日本人ってみんなで集団を組んで何か始めたら、うん、このこれはおかしいと思った時に、 自分のね、うん、自分の意思の力でこの集団から離れるってことなぜやらないのだろう、これは日本人というものを幸せにするシステムなんだろうかと思った時に、逆だろうと、僕はこのみんなの群れから離れたところに僕は宝の山があると思ってます、
はい、
それみんな誤解してるんですよ、みんなと同じことをやってた方が安全だし安心だしいいことがいっぱいあると思ってる、ところがその群れから外れて本物の自由になった時に、それこそまあ自分の能力が確かめられるのはね、確かなんだけれども、実はハッピーなことっていうのはいっぱいあるよ、それを生きるか死ぬかという問題で描いたのがこの鋼鉄の叫びですよね。
で、まあその着想がもう本当30年前、じゃあもうそこからずーっと常にその鈴木さんの頭の中にはどっかしら、
どっかにありました、書き始めたのは10年ぐらい前でね、今から10年ぐらい前なんだけれども、取材を始めたのはもう15年前に、家族旅行では大体ね、特攻の基地があったチランとか、カノヤとかよく行ってたんですよ。
は、
自分一人で行っても、家族連れて行ってもこれ同じだろうと思ってね、航空地も全部同じだろうし、はい、ここでレンタカー借りるから、よくね、妻と娘たち連れてね、行ってたんですよ。
あ、そうですか。じゃあもう本当に日々、その、もう、プライベートの生活の中にも、なんかそういった取材的な部分が。
持ち込んでましたね。
含まれていてと。
そう。
はあ、それがじゃあ、まあ着想が30年前で、で、もう具体的にいろんなことをリサーチし始めたのがもう15年前ぐらいから。そうですか。じゃあそれだけの、やっぱり、ものが、思いがあって、
思いがあるんですよ。
で、
これがね、この結局太平洋戦争っていうのは僕はね、きちっとね、もっと分析した方がいいと思う。冷徹に分析するんですよ、あんだけの犠牲払ったわけですよ、
はい、
そしたらね、これをきちっと分析して、何がどのようなね、日本人のキャラクターであるとか物の考え方、それから教育とかいろんなものが組み合わさってんだけれども、何がまずくてあのような間違ったチョイスの連続なんですね、まあ、アメリカと先端を開くということ自体も絶対これ不可能なこと、やっちゃいけないこと、先端開いてからも例えば陸軍であるとか海軍の作戦の立て方がまずいんですよ、もう本当に愚かとしか言いようのない作戦を立てていくんですね。そして最終的には特攻攻撃ってなるわけですよ、この特攻攻撃の、まあ、ある程度効果があったのは初期だけですね。そのうち向こうはアメリカ軍は VT 神官という新しい兵器を開発してきて、これに対処し始めるようになると効果が全く上がらない、にもかかわらず死んでこいと言われて若者たちが飛び立っていくわけですよ。で、死んでこいって言ってね、命令するのは僕と同じぐらいの世代、僕だいたい50代の人が将官クラスですよ。少将とか中将とか大将、要するに特攻攻撃というものを発案して実行に移した人たちね、彼らにとってちょっと子供世代ですよ。僕、長女が24歳、次女が20歳ですよ、だ
い
たい僕の子供世代に向かって僕がね、死んでこいと言えるかって言ったらね、そんな不合理な作戦の中で死んでこいとは到底言えないわけですよ。どのようにしたらね、そういったね、非常に不合理な作戦というものが浮上してきたのか、で、それは日本人特有のキャラクターに基づいているんだったら、そのキャラクターというものはどのようなキャラクターなのかっていうことを徹底的に分析するんですね。で、分析して、今もそのキャラクターが現代の社会でも日本でもきちっと残って機能してるっていうことだったら、さらにそこも分析して、このキャラクターを変えた方がいいのか、それともそのまま保持した方がいいのかっていうこともみんなで討論して、変えようってなった時には変える方向に行こうよということまで言わなくちゃいけないと思うんですよ。
決して過去にそれがあってありましたっていうだけの話じゃない、
そうなの、それだけじゃダメなんですよ。だって同じことがね、今でも起こってるわけですよ。例えばね、太平洋戦争の時にある艦隊司令官、これ機上演習っていうのやるんですよ。
機上演習、
これは机の上におもちゃのね、こう、
机の上の演習ですね、
並べて、我が軍の艦隊とアメリカ海軍との艦隊が出会ったとします、そしたらどのように展開するかってシミュレーションするわけですよ。これ機上演習ですね、こうあってこうあってこうあってこ
う、
と何度やっても日本の海軍の艦隊が負けるんですよ。
何かやっても
本当ね、まあ、司令官のね、とかね、困ったなってことになるわけです。自分の思い通りのストーリーにならないぞと、いうことになった時に、ここで論理のねじ曲げをするんですね、で、相手の敵艦の大砲の弾は3分の1の確率でしか当たらないことにしようと、 そんなもん別に科学的な根拠も何もないんですよ。
もうそういう前提にしちゃうっていう。
前提にしちゃった。そしたらどうにか勝つ。勝てて、はい、安心したところでこの騎乗演習は終わりとしちゃったわけです。僕ね、これ似たようなことが最近起こったと思ってるの。検察のデータ改ざん。検察が自分のストーリーを組み立てました。
はい。でも合わない。
合わない。
うん。
どうしよう。このフロッピーが出てきてしまった。どうしよう。こちらがなかったことにしましょうっていうふうにね、論理の方、うん、要するに事実をねじ曲げる方向に行っちゃったわけですよ。もしね、この艦隊のこの机上演習でもね、うん、何度やっても自分たちが負けるということが、シミュレーションで分かったとしたら、うん、別の作戦考えなくちゃいけない。うん、あるいは、他の方法を考えなくちゃいけないわけですよ。ところが、ストーリーはそのままにして、前提の論理を曲げるっていうことね。
うんうん、
これは、もしフロッピーディスクが出てきて、そこに書かれている日付と自分たちが作ったストーリーが矛盾するんだったら、うん、被告は無罪ですよ。
うんうん、
だからそれに合わせて自分たちのストーリーをね、変えなくちゃいけないわけですよ。
ですね。
はい、ところが、それを変えないんですよ。
うんうん、
一体、これはね、どのような日本人のね、キャラクターなんだろうってことをいろいろ分析しなくちゃいけない。
はあ、は
あ、そうするとね、はい、我々は持っているある弱みってものが浮かび上がってくるんですよ。
弱み、はい、
僕も日本人であるし、それも本当に自分でも自覚してるんだけれども、大きなテーマを作るということがものすごく苦手です。
大きなテーマ、
テーマ、
はい、
大きなコンセプトを作って、うん、そのコンセプトは絶対変えられないっていう上で現場をどうするかということが、
うん、
そのような動きっていうのが苦手なんですよ、うん、そうではなくって小さなグループがいっぱいこうできてきますね、
はい、
要するにいろんな集団ができた、来たときに、その集団の内部のメンツであるとか、うん、そういったことの方に重きを置いてしまって、大きなコンセプトをパーンと平気で取り払っちゃって、って動き方をするんです、
うん。
そうするとね、最終的に絶対にやっちゃいけないよというチョイスの方に向かって、ドーッと流れていくところがあるんです。
うん、
例えばアメリカとね、開戦する前に、
はい、
陸軍の、要するに幹部も、海軍の幹部も、アメリカとは戦えないってこと分かってるんですよ。絶対勝てない、
うん、
どうやっても勝てない、
うんうんうん、
分かってるんです。
分かってる。
ところが海軍は先に、いやアメリカとは戦えないって言うと海軍に予算が入らなくなる。陸軍が先に、いやアメリカ軍とは戦えないって言うと、はい、これ陸軍がね、予算が入らない、はい、と二組の状況。その中でまた海軍は海軍のグループがあり、陸軍は陸軍のグループがあり、そのグループ同士がいろいろなんだかんだ動いていって、メンツだ、人間、その中の人間関係の情緒であるとか、そういったものに縛られていって、小さいところからいろんなことがね、浮上してきたときに、大きなコンセプトを吹き飛ばしてしまうんですよ。とね、日本というのは非常にボトムアップ的に何をやるのかということを決めていく国なんですよね。でね、僕はこれはね、こう、小説の世界でもそれ言えることだと思う。小説っていうこの表現の中にね、大きなテーマがある小説っていうのは日本は本当少ないですよ。少ないですよ。僕はね、日本人っていうのはね、ものすごくいいものを持ってる国民だと思う、
うんうんうん、
こんだけ信頼できる人間たちいないんですよ。よく働くし、何か仕事任せても本当信頼できる、
うんうん、
いいところいっぱい持ってるんだけどね、もう一つこれやったら僕はもっとさらに成長するのになと思うのは、一人一人がきちっとしたね、コンセプト、
うんうん、対局、大きな絵は
大きなっていうものを書けるようになって、うんうん、それによってじゃあ今何すべきかっていうことをね、うん、決めていけるような、そういう人がね、増えてきたらね、もう素晴らしいと思う、ね。
なるほど、なるほど。そこにかなう能力は、もうものすごく長けてるということでも。
長けてますよ。
いうことですよね。う
ん、だから、この、要するに、演疫と機能との、程よいバランスっていうものが必要な、
うんうん、
演疫がないんですよ。
トップダウンの方がない。
トップダウンがない。
うん
ええ
うんうん、
そうすると、こう、うん、要するに、それがないから、右往左往するんです。
うんうんうん、
場当たり的になっちゃう。
そうですね、
ええうん、何かちょっと来るとその来た刺激に対して過剰反応がガーッと動いて、
はい、
このコンセプトの元には動いてないんです、
うん、
来た小さな刺激に対してグループグループでガーッと過剰反応してるだけ
なの。おー、これなんかいろんなとこに普遍できそうだな。ちょっとこれ、うん、多分ね、後半でもこの話が出てくると思うので、ええ、ぜひぜひ。まあ、ということでね、この鋼鉄の叫び、そうすると、まあ、帯にも書いてありますけど、ええ、まさに健康一滴というかですね、
ええ
本当にこう、ご自身の、まあ、大勝負みたいなものもある。
はいはい、ありますよ。
それはもう自己評価としてはどうですか？
もうあるけれども、冒険だろうなと思いますよ。
冒険。
もう今の日本の、例えば分断の状況とかに真っ向から、 たりする作品ですからね。
なるほど。そうか、そういういろんな意味で、
そうですよ。
もう抗いまくり。
抗いまくりですよ。
ですね。そういうことは、じゃあまあ、その、これに込めたエネルギーはじゃあもう注ぎ込み、切った。
そうですね。
もうオールアウト状態。
そうですね。
やりきった。
やりきった。
もうヘトヘト。もう何も残ってないぐらい。
いや、まあ、心地いい疲労感ですよね。
ああ。
なんていうか、それはもう嬉しいことで。
なるほど。じゃあ、ここからまた筋肥大が生まれてくるかもしれない。
Let's get knowledge with fun.
さて、本の中では、時代、集団の流れ、空気などなど、まあ、それをいかに捉えてどう向き合うのかということもね、先ほど来の話にもありましたように大きなテーマになってるんですが、うん、舞台になってるのは、1990年代半ば、はいはい、そして1945年ということですけど、その、先ほどもお話ありました、日本人のキャラクターというか、本質を問うというのが大きな軸になってると思うんですけど、それを踏まえた上で、今、2010年、うん、
はい、
この日本の時代、そして今を生きる人々が作り出している空気というのは、どういうふうに捉えていらっしゃいますか？
あのね、僕、もし手に入れたいキャラクターが何かって聞かれたら、
はい、
勇気ですよ。
勇気？
絶対的に勇気だと答えます。
勇気？
勇気です。
うん。う
ん、それ、どういうことかと言ったらね、
はい、
優しさは、優しさのままだったら、
うん、
あまり意味がないんです。例えば、優しさっていうのはもうすでに人間に備わっているキャラクターだと思えばいい。もう人間っていう以上、優しさはもう前提だとぐらいでなくちゃダメですよ。
もうそれは自明なんですね。
自明ですよ。例えばここのところにね、溺れている子供がいたら、どうします？絶対かわいそうだと思うし、助けたいと思うわけです。
そうですね。
100人いたら、もう100人そう思いますよ。1000人いたら1人ぐらいね、そう思わない人がいて、やっぱりまあそういった冷血な人も、いないことはないかもしれない。しかし、やっぱり人間である以上、大体の人はね、ほとんどの人は、優しさっていうものを感じると思う。
99.9%。
99.9% は、優しさを持ってると僕は思ってるんですよ。
はい、
ところが、何がないかと言ったら、はい、優しさを実行する勇気がないんです。せっかく優しさがあったとしても、それをきちっと表現できる勇気がなかったら、意味ないじゃないですか。もし、川で溺れてる子供がいて、
うん、
いや、かわいそうに思っただけでアクションを起こさなかったら、この子死んじゃうわけですよ。
そうですね、うん。
そこのところできちっとその優しさを表現できる勇気に支えられたアクションを起こして初めてその優しさは生きる。で、僕はこの身につけなくちゃいけないものは常にですから勇気の方が絶対的に価値があると思ってるんですよ。
なるほど。99.9% はみんな持ってるけど、うん、それをアクションの方はそこまでの高い確率じゃない。
ないですよ、
うんうん。
なかなか躊躇したりするわけですよ。いろんな。それはいじめの問題でも全部そうですよ。
うん、
やっぱりいじめられてる子、あ、かわいそうだなと思うことがあったとしても、だからといってガードしたりとかかばったりとか、なかなかやっぱり、その勇気がなくてできないっていう子はいっぱいいると思う。
そうですね。
うん、この勇気というキャラクターは、これはね、人間が最初から持ってるもんじゃないんです。優しさが僕は前提として人間にはあっていいし、あるはずだと思いたい、信じたいんだけれども、勇気を手に入れるのは大変なんです。
これは身につけなきゃいけないものですよ。
獲得していかなくちゃいけない。ところが、この勇気の獲得っていうものは、大変ですよ。一朝一夕では身につかない。
まあ、痛みも当然伴うし。
体験を通してしか無理なんですよ。で、僕はこの鋼鉄の叫びを読んでね、勇気を奮い立たせてもらいたいと思うんだけど、はい、実を言うと本を読むだけでは勇気は身につきません。
身につかない。
身につかないです。体験を通してしか無理なんですよ。実際のアクションを通してしか勇気は絶対に身につかない。
うん、
それはね、こう、僕はこの今の若い人たちっていうのに、ぜひともね、勇気を身につけてもらいたいと思う。僕はこの鋼鉄の叫びを読んで身につけてくれっていうのはちょっとね、なかなか難しいと思うんです。
うん、
読むことによって、まず行動っていうものにつなげてもらいたいんですよ。
うんうん、
行動をとって、要するに体験というものを積んで、その体験というのは、自分が判断して決定した結果が、もろに自分に返ってくる、責任としてね。それをかいくぐってしか体験とは言わない。鋼鉄の叫びのね、主人公、海軍中尉と答えの隊長、判断して決定した結果っていうものが、もう、もろ生きるか死ぬかってことに分かれるわけでしょ。
うんうん、
もうその判断は大変なもんなんですよ。
うんうん、
だからこの体験というものを積んだこの主人公が、要するに今の日本 という、まあ、この時代設定だと1990年代半ば、バブル崩壊後の日本ということになるけれども、はい、その時代に対してどのような影響を及ぼしうるかっていうことを描いてるわけですよね。
うんうん、
これはそのまま僕のやっぱり気持ちでもあるわけですよ。
うんうんうん、
僕はこの、いつも僕はね、自分に問うてるところがある。はい、おい、鈴木浩二、俺はお前が勇気がないってことを知ってるぜと。勇気を奮い立たせようぜ。そのためには何をやるか、だっていうことをね。僕は絶対勇気を獲得していく、行こうと思ってるし、うん、僕の人生っていうのはその道筋でもあるんですよね。だからその自分自身の生き方っていうものをこの小説の中にね、ドーンと放り込んでいて、まあ勇気の問題、それから優しさの問題を含めた上で、
なるほど。
だから子供たち、自分の娘たちにもね、はい、そういったことを言ってるんですよ。ただ優しいだけじゃダメなんで、勇気にというものを身につけて、その優しさをきちっと表現しようよ。そのためにまあいろんなとこ連れてってますけれどもね。
でそれはまあ体験によってのみ獲得できる。
体験によってのみなんですよ。ですからまあ読書っていうのはね、体験の一部ではあるけれども、読者がこの本を読んで何の責任もないわけですよ。
はい。
僕は責任ありますよ。
そうですね。
変なもの書いちゃったらその責任っていうのはね。
だから鈴木さんにとっての体験はこれなんですよね。
これになるんだけれども、これ一応僕の表現ですから。
そうですよね。
表現したときにそれがこの間違ったテーマであるとかね、そのもうテーマがひどいってことになったら批判を浴びるわけです。それによって自分は責任取らなくちゃいけないわけですよね。アクションの一部であり、体験にはなるんだけれども、僕は他の人の本を読んで、その読むことによって何らかの、こう、まずいことは返ってこないわけです。だから僕ヨット乗ってて、間違った選択したら、もろ責任は僕に返ってくるわけ。で、行ってはいけないコースに向かって行って、そちらから台風が来たらひどい目に遭うわけです。で進路っていうものは必ず決めなくちゃいけない。進路を決めないままだったら、これは漂流船と同じですよ。
はい、
必ずどちらの角度何度っていうことを決めなくちゃいけない。で決めた結果っていうものは必ず自分に返ってくるわけでしょ。
そうですね。
そこのところに素晴らしい、このクルージング体験が待っているか、あるいは地獄のような台風との格闘が待ってるかっていうのは、自分の決めた結果ですよね。そういったことを通してしか、なかなかね、勇気が失われないんですよ。
はあ。
そうすると、迂闊な判断決定は絶対できないぞということになってくる。で過去のその日本軍がね、アメリカと戦争を行うなんて、はい、どっかでね、想像力の欠如のところがあるんです。どのようなひどいことになるのかっていうことを、分かってない、やってみなくちゃ分かんないよなんていう意見もいっぱいあったんですよ。まずいですよ。
なるほど、それはじゃあその獲得できてないですね、その本当の勇気そのものをね。
要するに体験がね、欠如してるんです、要するに昔の海軍とか陸軍をね、の幹部導いた人たちっていうのに、それは勉強はできましたよ、当時で言ったら一番お勉強のできた人たちだと思うんだけれども、
はい、
体験が欠如してる。これが僕は日本のエリート教育の非常な欠点だと思う。
非常にバランス悪い。
バランス悪い。ただ、こう頭だけなんです。頭にしても過去の答えを暗記してるかどうかということを問うような問題を作って、それを好成績でクリアした人間が軍部のトップになってくるんですよ。
ということは、いよいよもってその体験をどこでどうするのかっていうことが、非常に重要な。
重要になってくる。要するにそれが今の、2010年に出されなくちゃいけないと僕は思ってるんですよ、
はい、
体験によって勇気をなるべく子どもたちに与えたい、その時にその体験によって勇気を養うというこのシステムをどのように組み込むか、これ教育の中に組み込むしかないんですよ。要するにまあ戦争っていうのは非常にもう危機的な状況なわけですよ、非常な非常事態、
はい、
その非常事態に陥った時っていうのは人間個人であれ、人間の集団であれ、ものすごくね、そのキャラクターを露呈するんですね。弱みであるとか、大体弱みが露呈されちゃうわけですよ。ですから太平洋戦争を分析して、我々はどのような弱みを持ってるかということをきちっとやっぱ自覚すべきだと思うね。自覚したら直すことができるじゃないですか。
はい、
そう自覚しなかったら直せないんですよ。だから交通事故が起こった時に、
はい、
交通事故は嫌よねっていうのはもう誰でも言えるわけですよ。
そうですね、
なぜ交通事故が起こったのかということを徹底的に分析して、今っていう時代にその ね、教訓を生かして、うん、ここの場所では交通事故が起きないぐらいな何らかのシステムがもし作れるなら作るというふうに有効的に動くしかないわけであって、うん、交通事故反対なんて言っててもこれ実は意味ないですよ、
うんうんうんうん、それは優しさのみが立ってるだけ
で、まあ、要するに耳に心地いい言葉を繰り返してるだけっていうことであって、うんうんうんうん、現実のこの進歩っていうものにはねつながっていかないじゃないですか、
うんうんうん、
このところやっぱり論理的にきちっと分析して直せるものは直すという方向でいかなくちゃいけない、
うんうんうん、それはアクション具体的なアクションであり、
そうですね、う
ん、
僕はこれは教育の問題最終的にはなると思ってるんですね、
うんええ
うん、今のやっぱり子供たちってのは、まあ体験ということがね、本当にやっぱ奪われてるっていうかないんですよ。
はあ、特に今。
ないですね、やっぱり。勉強という中にね、も、う、の、ん、を学ぶという中に、自分で判断して決定して、その責任が自分に降りかかってくるというようなものをかいくぐってないんですよ。
うん、
みんな答えを知りながらわけでしょ。で、答え丸なれば安心するっていうのはね、この試験問題にしても大体そういうのが多いわけですよ、うん、過去の問題をやっておけば解けるとか、うんうん、でも我々がやらなくちゃいけないのは過去の問題をいくらやったとしても似たような問題が出てきた時しか解けないんですよ、
うん、
でも世界っていうものは常に新しいね潮流があるんです。新しいシチュエーションが出てくるわけですよ、うん、それに対しては自分の力でより正しい答えをもう応用力を発揮して出すしかないんですよ、
うん、
いくら過去の問題を暗記してようが解けない問題が必ず現実の生活では出てくるんです、うん、それが危機的状況になればなるほどそれがもっと激しくね出てくるわけですよ、
うんうんうんうん、過去にそれはないかもしれない。だから そこに答え見出せない、
うん、から、うん、過去の答えは通用しないようなシチュエーションが必ず出てくるんです、
うんうんうん、
それに対してなるべく正しい答え、絶対的に正しい答えっていうのは世の中に存在しない、
うんうん、
なるべく正しい方向に近づけるような答えは存在します、
はい、
より正しい方に近づける答えを一人一人が出すってことが大事になってくると思うんですよね、
うん、
勉強というのはそのためにあると思う、
うんうんうん、どれだけ納得できるこうエリアに近づけられるのかということになる、
うん、まあそうなんですね。
そうですね、うんうん、まあそのためには勇気が絶対必要、
勇気が必要、
獲得しなきゃいけないということですね。うん、だからね。
なぜかというと、うん、この勇気がないと体験できないんですよ。
ああ、
うん、体験できないでしょ。そしてね、この実際にこの体験をするようなこの勉強っていうのは間違えることが大事になってくる。
間違えることが大事、
うん、僕はね成功と失敗の程よいバランスの中でしか本当のねこの自分が達成できるレベルがわからないと思ってるわけですよ。成功しっぱなしだと、うん、本当は自分は3メートルのね川を飛べる力があるにもかかわらず、うんうんうん、1メートルしか飛べなくなっちゃうんですよ、うん、どこに失敗のラインがあるのかわかんないわけ、うん
う
ん、成功しっぱなしじゃまずいんです。
なるほどなるほど、
はい、まずい、うんうん、失敗しっぱなしだと何メートルの川が飛べるのかも分かんなくなっちゃう、うんうん、これもまずい、ね、
うん、
程よいバランスで成功失敗このラインが出てくるでしょ、うん、成功失敗、うん、成功失敗、うん、
その間、
うん、に出てくるわけですよ、
はいはい、
これを見つけていくためには失敗が必要なの、
うんうん、
ところがみんな失敗怖がるじゃないですか。
まあそうですね、うん、
失敗しないようにと思っていたら最初から答え暗記しますよ。
最初から1メートルしか飛ばない。
飛ばない。しかし人間っていうのはね、3メートルの距離を飛べる能力を持っているとしたら、うん、ギリギリラインで飛んでる人間の方が絶対僕はハッピーだと思う。
は
あ、3メートル飛べるのに1メートル未満しか飛ばないってことを決めた人っていうのは、
うん、
僕はあんまり幸せかなとは思う。あんまり幸せだとは思えない。なんか損してるというか、なんか、納得できないものがある。でも、そういったね、この自分の可能なね、達成できる、できないっていうところの、こう、非常にこのギリギリのラインで、やろうと思ったら、必ず失敗が必要。ところが、ですから、失敗を恐れないで、チャレンジする。
うんうん、
成功したら成功したらそこのところで自分のラインが分かる、失敗しても自分のラインが分かるんだというぐらいなつもりで、
うんうん、
やっぱりチャレンジしなくちゃいけないです、
うんうん、
勉強というものにそのチャレンジということも入れていかなくちゃいけないわけですよ。
それが今明らかに欠けている。
欠けてる。ゆとり教育の時にね、この総合学習事業っていうのを入れたわけですよ、はいはい、総合学習。それは自分でテーマを見つけて、自分で学ぶべきもののテーマを見つけて、自分で答えも出すっていうようなことで総合学習をやった、うん、うまくいかないんですよ。要するに生徒たちがね、もう指図されるっていうことに慣れすぎてしまっていて、
うんうん、
自分でテーマを見つけるっていうことが苦痛と感じちゃう、
うん、
うまくいかなかったんです、うんうん、僕は根が深いなと思ったんですね。本当はこういったね総合学習の時間が与えられたらもっと喜ばなくちゃいけないね。そこのところでもうね、本当に、やったーって、これでもう自分でテーマを見つけられるんだ。こんな楽しいことはないと思わなくちゃいけないのに、僕が取材としたところによると、大半の子がね、これを苦痛に感じてたって。
そこがやっぱ非常に根が深い。
根が深いんですよ。要するに、こう、自分で自分の強靭な意志っていうものを確立するっていうことがなかなかできない。周りを見てみんなの顔色が上がってみんながどちらの方向に流れるのかなっていうことを見て、まあ、それから外れないようにするっていうのがやっぱり今でも根強く残ってるんだなっていうのがね、分かってくるわけですよ。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすめ、今回のキスワートは作家の鈴木浩二さんです。角川書店から鋼鉄の叫びが出版となっています。この作品からは命そして人生といったことについての鈴木さんからの大いなるメッセージももちろん受け取れるんですけど、その、まあ、この中で描かれている人、特にまあ主人公格のね、はいはい、あの方は、うん、もういかなる状況下においても、死なないというか、ええ、そういう意志を持って生き抜くという。
そうね、うん。生存に対する強靭な意志力を持ってるって感じでしょうね。
ええ、その生き抜くということへの鈴木さんの思いというのはどうですか？
いや、僕はね、そのためにはね、常に一番怖いことを考えますよ。
一番怖いこと、
うん、例えばヨットに乗ってたりするでしょ、
はい、
ヨットに乗ってると判断ミスすることはあるわけですよ、
うん、
それが自分の判断ミスが5個も6個も続くと、
はい、
ものすごく危険な状況になってくる、
うんうん、
どんどんどんどん危険な方に行っちゃうんですよ、
うんうんうん、
な人間だからね、1回ぐらいの判断ミスはあるわけ、
はい、
1個の判断ミスはリカバー可能、
うんうん、
ところがその判断ミスを繰り返し繰り返し積み重ねてしまうと、
うんうん、
まあ、最終的には遭難状態になっちゃうんですよ、
もう修復不可能に近くなって
くる、
うんうん、
とそうなった時の自分、うん、状況を徹底的に想像するんですよ。その時自分はどのようになってる、僕のヨットに乗ってくれてる仲間たちを自分はね命の危険にさらすわけで、それは一体どのような状況なのかっていうことを普通では考えたくないことを徹底的に考えるんです。でその上でそこに至らない、これは絶対ダメだな、そのためには振り返って今をどうするかということに、じゃあどのような判断して決定をするべきか、うん、その前の情報分析であるとかね、なるべく天気図であるとかいろんな情報を集めた上でそれを分析して判断してっていうことをちゃんとやらなくちゃいけないなということを考えてくるわけですよ、
うんうんうん、
一番怖いことを考えるんですね、まず。
一番怖いことを考える。
うん、そう、
最悪の状況
を。最悪の状況を考える。そしてその想像力でね、怖いことを考えながらも、うん、そのこうストレスに耐えるんです、まず。普通はね、怖いこと考えたくないじゃないですか。
まあ、それは怖いですからね。純粋に怖いですからね。
で、それでね、この太平洋戦争に至る前にしても、本当にあの当時日本をね指導して導いていた人たちっていうのは本当に怖いことって考えられていたのかと思う、
うん、
アメリカと開戦したらどうなるか、ああなってこうなってこうなってこうなって、もう日本ひょっとしたらもう滅亡かもしれない、そういうふうな本当に怖いことまで考えてないんですよ、
うん、
どっかで想像力がこれ以上考えると怖いからやめたっていうところでね、そこで放置したままになっちゃって、
うん、
だからいけない、やってはいけない選択をできちゃうんですよ。本当に怖いことを徹底的に考えれば今選択するというこのチョイスというものにもっと真剣になりますよ。僕は生存するために何をどうするのかって言ったらね、徹底的に怖いことを考える、そしてそこに行かないためにはどうしたらいいかということを演繹的に考える、まずやってはいけないことがガンとある、そしてこのやってはいけないことの方に自動的にじりじり、じりじりとにじり寄らないようにするためにはどうしたらいいのかということを考えるんです。
なるほど。それが、まあ、イコール、まあ、生き抜くということと表裏一体になってる。
もうそうなってきますよね。
ということですよね。ほうほうほうほう。まあ、でも、翻って、まあ、この文脈でいくとですね、その、今、現代日本というのは、もう毎年のように自殺する方が3万人を超えるような状況になってて、その命との対峙という、お考えではどうですか。
まあ多いですよね、
うん、
まあ世界の中でどのくらいのね多さなのかちょっとあれですけれども、まあ意外とロシアとか多いんですよね、
うん、
うん、でまあ僕はね自殺っ ていうのもね、非常に大きな問題とは思うんだけれども、要するに自殺者が多いから命の価値が軽くなったっていうことではないと思うんですよ。
ではない、
ではないんです。これよく皆さんね、ちょっと誤解してるんじゃないかと思うんだけれども、僕は石器時代からね、現代に至るまでの世界の道のりっていうのは、命の重さっていうものがどんどん増してきたっていうふうに捉えてるんですね。
どんどん重くなってる、
どんどん重くなってる、うん、だからこそ逆説的に自殺が出ちゃうんですよ。死というものは結構抽象概念的なところがあるわけ。抽象概念というものをこう言語の力によって扱う、死ぬとどうなるかとかね、自分の生命とは一体いかなるものか、人生とはどのようなものかということを語られるようになればなるほど、実はこの生の重さっていうものは増していくと思うんです、
うんうん、いろんなファクターがどんどん絡みついてる、
ね、絡みついてきます、うんうんうん、自分の人生っていうものがこう非常に重くなってくるんです、うん、軽くはないんです、
うん、
ところがその人生が自分の思い描いてる通りにならないっていうことも、またこの悩みも当然大きくなるわけです、うんうんうん、あって、そうするとね、命の重みっていうものが増せば増すほど自殺っていうのは逆に減らないっていうようなね、逆説が僕はできてきてしまうと思うのね、うん、もう昔のね、もう紀元前の頃にあった、例えばね、うん、まあ戦争に負けた国のね、人々が連れてから奴隷になってると、うん、そうするとね、そのものすごいこう数のね、奴隷の中の一人っていうのはね、自分の命の重みっていうものを一人一人がどれだけ自覚してるかってこと、
うん、
非常に僕はそれは薄かったと思う、うん、そういったところで自殺が起こるんだろうかなっていうこともいろいろ考える、
うん、ほうほうほう、持ってるいろんな要因が少なくとも今現代の日本、まあ、現代の人間よりも、うん、そういった人たちの方が、うん、まあ、要素としては少ないだろうということですよね、
うんうんうん、
だからイコールその質量的にも多分違うだろうっていう、
違うと思う、
うん、
命っていうものを言語によって、命とはいかなるものかっていうふうに言語でね、
はい、
コミュニケーションしてきたことによって命の重みは増してくるってことですよ。この鋼鉄の叫びの中でも書いてるようにね、世界の歴史っていうのは、はい、昔は絶対に群れの中に埋没してたと思う、
うん、
一人一人っていうものが埋没してました。これはまあこの小説の中ではね、こんな例を取ってあるんだけれども、何も書かれていないノートは交換が可能であると。ところがそのあるノートに自分のね、日記、それから自分の考えをぐーっと書き込んでみたら、これが、このノートはもう他のものとは交換できない独特の一冊になって、なってくる、
うんうんうんうん。
昔はね、石器時代の頃どうだったかっていうとね、意外とね、こう、みんなが何も書かれないノートのような気がするんですよ。
まっさらに近い。
まっさらに近いんです。
うんうん、
それと群れの中に一人一人が埋没していったって感じなんです、
うん。
そこからね、例えばヨーロッパの歴史にしても、人権宣言とかね、俺は、俺だよっていうようなことを求めて戦ってきた歴史だと思うんですよね、
うん、
一人一人がその群れから浮上して自分らしさっていうものを訴えかけるようになってきた、うん、その流れがあるんですよね。でところがね、そうなってきて、こう自我っていうものに目覚めて自我の確立ができてきた時に、この逆説的に自殺というものはね、どうしても出てしまうと思うんですよね。
うんうん、
だこれに対して、いやー、この自殺3万人もいっても多くてね、本当にもうしょうがないですね。批判することもできないし、僕は。僕はまあ、例えば自殺したいなと思ったこともないっていう立場で言ったらね、じゃあ自殺する人の気持ちがわからないかしたら、そんなことはないですよ。
うんうん、
やっぱり、こんな風になっちゃったら、なんていうか、自分でもそう、感じるだろうなっていうところはありますよね、うん、
その推理はできるってこと、
推理はある程度ね、
うんうんうん、そうか。でもそれは命の重さ、質量が大きくなっていることの裏返しなん
だ、うん、裏返しだと思う、
うん、ですね、うんうんうん、もうそのさっきのノートの例を取れば、うん、もうものすごいいっぱい囲まれてるんですよ。
そうそうそう、いっぱい囲まれてるわけ、
うん、
そこのところがね、自分のだから何も書き込まれてないノートは自殺しないってことですよ、
うんうんうんうん、
書き込まれてくるから、それが自分のなりたいものとの齟齬をきたすとね、ものすごい悩みになると思う。
うん、でもそうなってくると、でもいよいよもってその現代のこの時代に生きる我々はみんなそれぞれにこういろんなことを書き込まれたノートを持ってるわけじゃないですか。
持ってます ね,
ね、
ええ、
その中ででもやっぱり生き抜いていかなきゃいけないっていう、
うん、
というのはまあこれもほぼ自明の大前提だと思うんですけど、うんうん、そのためにはどうしたらいいのかっていうことなんですよね、うん、
まあ、そのためにもね、うん、例えば優れた表現っていうものが必要だと思うんですよ。
優れた表現。
表現。
うん。
うん。そこの中で、この、やっぱりね、こう、勇気なんですよね。この、 例えば鋼鉄の叫びのね、この特攻攻撃にしても、要するに自殺っていうものがね、自殺、まあ、攻撃と言われてたわけなんだけれども、はい、非常に近いところがあるわけなんですよ。
まあそうですね。スイサイドボムですからね。
うん、そうなん
です
そうなんです、うんうん。で、そこのところでね、このさ、みんなで流れに乗っていくときに、うん、この自殺の流れから抜けるっていうのは、生存を選ぶっていうことはね、どのようなことになるのかといったら、まあこの主人公はそれを選んだ結果、
うんうん、
日本に戻れなくなるわけですよ。もう日本という共同体を自分の力で、自分の意思で捨てたわけです、
う
ん、
その流れからもう出た。
出た。
出た。
うん、そうしたら、うん、まあ特攻隊がね、自分の意思で編隊から離れたら、飛び立った飛行場には戻れないわけです、
うん、そうですね。
非常に厳しいことになります。
うんうん、
軍法会議ですよ、
うんうん。
何の理由もなく、
はい、
エンジントラブルでもなく戻って、軍法会議。
うんうん、
まあ、将校の立場で言ったら、多分、死刑の可能性非常に高いです。
うんうんうん、まあ、反逆罪ですからね。
敵前逃亡ですよね、
うんうんうん。
と帰れない。そうすると、はい、まあ、友人の島に不時着してもダメです。
うん、
住民から、あ、特攻隊が来たぞってな、必ず知られちゃう。と無人島に不時着して、そこでサバイバルしなくちゃいけないです。そうするとね、生存の方を選ぶのと、このルートに乗っていくのと、どちらがより大変かっていうことが明瞭に際立ってくるわけですよ。
うんうんうんうん、そうですね、
うん。その、やっぱりその生存ということを選ぶのにも、やっぱりこれはね、勇気だと思うんですよ。
うん、
だから、いろんな表現というものが、この読者にね、ちっちゃな傷をね、舐め合うような小説っていうのものではなくって、僕は、なるべく読者が勇気を獲得するような、その契機になるような表現。もう自分自身はそれを出したいと思って。
その優れた表現で、それぞれ読んだ一人一人がどう触発されるのかっていう部分ですね。
ええ、ちっちゃなね、傷、要するに僕にしてみれば、お前こんなことで本当に傷つくのかよっていうようなことで傷ついて、それを舐め合っていたとしても、うん、これによっての成長はないし、これによって勇気は得られるってこともない。
まあそこの部分はまあ治癒するかもしれないけど、まあでもね、
まあ俺だったら塩でも塗り込んでやるかってことになるんだけれど、
なるほどなるほど。その超回復は望めないわけですね。そうです。いうことですね。
そうなんです。
うん、なるほど。もう本当にだから、まああるラインで安定といえば聞こえないけど、うん、こう同じ水準になっちゃうわけですよ、うんうんうん、そこでね。だからこの上がるラインには持っていけないということですね。
だからいろんな表現というものが、うん、まあ音楽にしろね、うん、この絵画にしろ何にしても、
はい、
その根底には僕はね、やっぱりよりよく生きろっていうようなね、うん、メッセージがどこかにあった方がいいと思うんですよ。うん、
なるほど。
そのための、うん、何らかの明晰なアドバイスっていうのはこれ絶対無理なんだけど、うんうん、何らかの思い、
うんうん、
やっぱりあった方がいいと思う。
なるほど。
単なる傷の舐め合いではなくって、
はははは、うん、結局筋繊維がこうある程度ちょっと壊れなければ回復なんないですよね、はいはい、いうことですよね、
結局
ね、
はいはいはい、
だから一回はちょっとだけ壊さなきゃいけない。
壊さなくちゃいけない、うん、より良いね、このシステムとか、うん、いろんなこのネットワークであるとかね、より良いシステムネットワーク、あるいはより強くしなやかでね、うん、美しいネットワークを作るためにはまず壊すことが必要なんです、
うんうんうん、そのための表現をいろんな分野で、
そうそうそうそう、そこのところがね、安全なね、多数派の中心にいて表現してても、うんうん、何もそれはできないですよ、
うんうん、だからあえて危険キューブ何言うときゃ何言
うそういうことをやらなくちゃいけないわけですよ。要するに流れの中で、うん、もうこの小説のテーマそのものですよ、うん、喫立しなくちゃいけないんです、
うん、もうズバッと立ち上がんなきゃいけない。
そうなんですよ。
その辺はでも、鈴木浩二自身のメンタリティも色濃く、こう、もう出てますね。てか、色濃くどこじゃない
です
か。
出まくりですよ、もう。ここまで出まくっていいのかって感じで出まくってますね、もう。
ね、そうなってくると、もう人生そのものをどう、こう、生き抜いていくのかっていうのは、もうそこに尽きる感じになってくるんですけど、うん、どう喫立するのかみたいな。
まあ僕はね、うん、まあ僕はその厳しい道っていうものを歩んでしまっているけれども、それはまあ、ね、小学校の頃からなぜみんな同じことをして安心してるのかという疑問から発生してこうなっちゃったわけであって、これはまあ僕のテーマであって、僕自身がこれね、まあやろうと思ってることだけれども、人それぞれやり方はね、テーマは違うだろうし、それぞれあると思うんですよ。それをみんなこの表現者はそれ追求すればいいと思うんだけど、ただ、 もう群れの中にいて安心するような表現っていうのは、うんうんうん、僕から見るとあんまり、うん、あんまり効果ないんじゃないかなっていうような気がする
の。なるほど、なるほど。じゃあ、その読む側としても、読むっていうか、その表現に触れる側としても、うん、あえてそういうちょっと熱いものだったり、痛いものだったりに触れ
る。そう、うん。痛くなかった。要するに、この表現っていう、特に小説っていうものはね、うん、読み終わった時に予定調和が来ちゃう意味ないんですよ。読む前の自分と読み終わった時の自分が何も変わらない、うん、あ、そうよね、うん、じゃあったら困るわけガンガン壊さなくちゃいけないですよ。で、僕もね、学生の時に読んだ小説で面白いと思ったのは全部自分が壊されたものなんですよ。
はあ、こう来たか、
こうなんだ。俺のこれまでのね、もう思ってたのは単なる固定概念だったか、うん、先入観に過ぎなかった。そうか、このようなものの見方があるんだっていうふうに自分のこれまでの考え方がガランと壊された時に語り据えるんですよ。
はあ、はあ、いかにじゃあ異物混入しまくれるか、
そうそう、しまくるかってことです。これが僕は小説のね、うん、持ってる力だと思う。なめることじゃないです。
なるほど、なるほど。どれだけガシガシ雑食になるか。
ガシガシやらな
きゃ、ガシガシやんなきゃいけないって、そうですか。 Let's get knowledge with fun。さっきもちょっと話出ましたけど、今回のテーマのうちの一つは教育っていうのももちろんあると思うんですけど、うん、その、分断最強の子育てパパとして、日本の教育問題、どう捉えてますか？
うん。教育はこういうふうにあるべきだと思うんですよ。例えばね、うん、ノーベル平和賞の受賞者のダライラマ、ダライラマ14世がね、
はい、
いいこと書いてたんですよ。ダライラマ14世のこれはまあ格言じゃなくて、まあ実際の言葉だと思うんですけれども、うん、大衆に向かって言ってるんですね、うん、政治家を信じるな、うん、宗教的指導者の言うことを信じるな、はい、ノーベル平和賞受賞者の言うことを信じるな、自分ので判断しろ、要するに自分の言葉を信じろ、自分で判断しろってことなんですよ。
はあ、はあ、
僕はね、これはね、実を言うと僕が理想とする教育はこういったことなの。要するに僕自身もそうなんだけれども、僕は本に書かれていることをうかつに信じませんよ、もはや。絶対自分で力で考えてやろうと思うんです。ほうほうほう、ね、これね、一人一人が子供たちがね、うん、人からの知識っていうものを簡単にそのまま全部受け入れるっていうことではなくって、うん、考える主体は自分なんだっていうことをきちっと考えて、自分の力で考えるということを身につけていくのが、僕はこれからの日本にあってほしい教育なんですよね。
なるほど。鵜呑みにしない。
鵜呑みにしない。
絶対咀嚼せよ。
まず自分で考えろ。簡単には信じない。このダライラマ14世、さすがだなと思ったね。
はあ、うん。政治家はともかく宗教家とかノーベル賞受賞、自分も信じ
る。自分も信じる。自分の力で考えろと。
はあ、うん、そうか。でも、それがじゃあ、逆に言うと、その日本の教育問題の核に。
核になると思うの。うんうん、ところがね、戦前だったりするとそうなんだけれども、うん、そんな風にね、国民がね、自分の力で考えたら、ものすごく困るわけです。
困りますね、それは、ね。
やりたい方向に全然いかないわけですよ。
うんうん、
ところがまあ、もしこれが実現されていたら、戦前の時代に一人一人が本当に自分の力でものを考えていたら、あの戦争の方には行ってないはずなんです。ですから、今の教育の問題も、みんな、個性重視、個性重視とはお題目のように言ってるけれども、そのような教育に実際になってないわけなんですよ。なんだかんだ言いながらも、非常にこの、例えばクラスのね、40人のクラスで、39人が自分の意見に反対してるっていう中でも、一人起立して自分の意見をとうとうと述べて、論理的に述べて、相手を説得できるような勇気を養うっていうようなことはね、なかなかなされてないわけなんですよ。きちっとしたディスカッションする、議論する。議論するときには、やっぱり自分の考えを述べなくちゃいけない。自分の考えというものが、どれだけデータのバックアップがある、きちっとしているか。要するに、自分勝手なへりくつを言ってるんではないということを、完璧に自分で自信を持たない限りは、自分の意見を人の前で言えないですよ。特に自分以外全員が自分に反対意見のときは、自分の意見が正しいんだという確信がなければ、これ絶対相手を説得できないですね、うんうんうん、この自分の抱いた意見がじゃあ正しいんだという確証というものは何によって与えられるか、
うんうん、
これが結局勉強ということになるわけです、うん、いろんな知識、いろんな情報を得て、いろんな論理というものでこれを組み立てたときに、どうも自分の考えていることが他者よりも絶対にこれはより良いってあることを確信したら、たとえ自分以外の全員が反対してもその意見というものをね 自分はきちっと表現してなるべく多くの人間をこれによって説得させようという動きになるわけですよ、
うんうんうん、
でこういったことをね教育の中に組み込んでもらいたいんですよ、
うんうんうん、その寄って立つ部分が勉強そのものなんだということですね、
ええ、
うん、そうですよね。
でそれはね全てねそこのところをね正しく乗り切ることなんてできないですよ。間違ったこと言ったらね、うん、矛盾点を突かれて矢面に立ってね、うん、もうとんでもない火だるまになることだってあるわけ。それは恐れ恐ろしいことですよ。
そうですね、怖いですね。
でも、うん、でも怖いこともきちっと想像して、うんうん、もう行かなくちゃいけない。だから教育の中ではね、例えばいじめ問題が起こったと、そしたらいじめをね対して皆さんどう思いますか。これはホームルームの時間でね、うん、だとしましょう。いじめが、まあ、クラスにもありますね。どのようにしましょうか。はい、私はこうした方がいいと思います。みんな意見言って、はい、今日はいっぱいいろんな皆さんからいろんな意見が出ましたね。じゃあ今日のホームルームはこれで終わります。一緒。何の解決もならないです。例えばやり方はね、我がクラスにはいじめ問題があります。これを解決するためのある実行できる手段を明日から実行しましょう。さあその手段はどのようにしたらいいと思うか、みんなで考えましょう、
うんうん、
といろんな意見が上がると思う、うん、そのうちにその意見がね2つのグループに分かれるだとしましょう、
うんうん、
だから自分たちのやり方が絶対正しいと思っている人間は相手グループを説得にするようになりますね、うんうん、きちっとディスカッションすることによって、
うんうん、
そして一つの意見としてまとまった統一された、うんうん、でそれが現実的な方法っていうことです。でこれをもう明日から実行するっていうことになると、結局ディスカッションによって一本にまとめるわけですね、うん、この作業の中で非常にこの鍛えられる。で実際そのじゃこれをやってみて成功するか失敗するか分かんないわけ
です、うん、それは分かんないですね。
分かんない、
うん、
何かねこれは例えの話だけれども、うん、こういったことを教育っていう中に組み込むことはできるんですよ、うん、国語の時間だろうが社会の時間だろうが数学だろうが何だろう理科の時間だろうが全部組み込むことができるんです。自分の意見というものね、このきちっとした表現というものをみんなの前でして、それがまあ良ければみんなから拍手喝采、
うん、
悪かったらブーイングっていうようなね、
うん、
これをね日本はなかなかやっぱりない、
うん、
だからはいいい意見でしたね、
うん、
で終わっちゃって、うん、一本にまとめようとしない。
なるほど。まあ本当に議論のための議論というか、その実行力とか実践力がそこに伴ってないから、
ない、
うんうん、だから言いっぱなしになっちゃうし、
言いっぱなし、要するにこれが次の行動ってものにつながらないから、
うん、
ただの意見だけで終わっちゃうわけです、
うん、
一つの現実的な行動につなげるためには絞らなくちゃいけないわけですよ、
うん、
行動は絶対クラスとして取る行動は一つなんですから、
うん、
一本に絞るわけ。その過程でものすごい鍛えられますよ、
うん、やっぱここでも行動、実際に、うん、体験行動っていうことが本当に肝になるんですね。
うん、
そのご自身もその子育て、先ほどねあのおっしゃっていただきましたけど、24歳と20歳の、ね
うん、
お子さんがいらっしゃる、はい、そういったやっぱりこうポリシーというか信念を持ってこう育ててこられたという。
育ててきましたね、
うん、
うちの娘たち面白いですよ。どうなっちゃうんだろうかなって感じで、
もうでもね、お二人とも成人されてということですけど、はいはい、その教育成果というのは現状どうですか。
いやまあ現状いや面白いなと思う。面白いですよ。もう高校入試の時の面接とかでね、うち、ん、の次女がねこの面接にの試験があって、向こう教師3人ですよ、こっち生徒3人でしょ、うん、で教師要するに面接官の方から出された質問が、まあ、将来の夢を言ってください、
はい、
でうちの次女の時、人類の進歩に貢献するとって言ったんですよ。
でかく出ましたね。
そしたら、うん、面接官がどうしたと思いますか。目をそらしてスルーですよ。はい次の方。
え突っ込まないんですかそこに。
ね、
うん、突っ込まない。
うちの次女は、うん、当然こんなこと言ったらどんどん面接官3人がつっついてきて、うん、私はそれに対する答えも用意していたんだ。目をスッとそらして次の人にスルーした。で帰ってくるなりね、うん、パパダメだ全然小物だよ。どっちが面接官なんだって感じじゃない、うん、話にならんと。
話にならん。そうか、うん、それは相当なもんですね。相当なもんですね。子供たちあるいはそれを取り巻く大人たちに対して、
うん、
今かけてあげたい言葉というか言いたいということを、
成長なるべくしようっていうふうに目指すっていうことはとても気持ちいいことだと思うのね。楽しいことだし、
うんうん、成長を目指していく
仕事だと、その時にねものすごくこれ仕事の張り合いにもなりますね、
うん、
で仕事もうまくいくようになると思う、
うん、
例えば 仕事っていうものは、僕はね、なるべくこの自分自身の成長を促してくれるもんだというふうに捉えればいい。
仕事が、ね、自分の成長を促す、
うんうん、それはね、この成長っていうものはある目的地を設定して、それに向かってやってみて、まあ、間違っていたらね、この失敗したらその責任も背負わなくちゃいけないんだけれども、うんうん、背負い込むときに、この失敗によってね、また自分の新たな成長があるかもしれないっていうふうに物事を考えられる人は絶対成長できるんですよ、
うんうんうん、
そしてそのようなね、このその失敗もさらなる成長に生かすっていうことができた人間は間違いなく成長していくんですよね、
うんうん、
でそれが次のまた活力にもつながっていくわけで、この一人一人がね、成長するっていうことをものすごく楽しめばいいんです。そうするとね、仕事においてものすごく強みを発揮しますよ。
成長を楽しめと。
成長を楽しむんです。
なるほど。じゃあこれは本当に大人子供全然年齢関わらず
ですね。関わらず、うん、ところがまあやっぱり失敗が怖いから、うん、どんどんそういったことをやらなくなってきて、全くお決まりのこのもう決められたコースとかに行っちゃうと、うん、なかなかね、こう時間がどんどん短くなっちゃうって感じ。
時間が
短くなる。同じことの繰り返しになっちゃうんですよ。要するに冒険を避けると同じことの繰り返しになって、昨日やったこともまた同じこと今日やろう、
うん、
今日やったことは明日やろう、3日間やったことをまた次の日もやろうってことになっちゃうと、間違いは一応ないでしょ、
うん、そうですね、
間違いないんだけど、同じことをやってるから情報としては圧縮して1日になっちゃう、時間が短くなっちゃう、
はははは、
時間を伸ばす方法ができるんですよ。これ
は
僕の人生の最大目標でもある。自分のね、人生の時間をいかに濃くするか、
密度濃度を
濃くすればいいんですよ。じゃあ僕は200年でも300年でも生きることができるぞと思う、うん、
密度的にということでね、うん、それはね、物理的には無理だろうけど、うんうん、ね、そういうことですね。
これはね、この情報理論と同じですよね。同じ情報は一つに圧縮できるってこと、なるべくいろんなことにチャレンジするように、失敗を怖がらないでやっていった方が、僕は時間はね、濃くなる。
なるほどなるほど、うん、だからこその異物混入なわけ
です、ね、異物混入
なるほど、今後鈴木さんが、作品を通して世に問うていきたいことというのは、
うん、そうね、僕まあなかなかね、小説家っていうのは実を言うとワンテーマだけなんですよ。
ワンテーマだけ、
うん、一つのテーマしかないと思う。僕の大好きな中見健二さんとかね、やっぱり一つのテーマだけなんです。だから大江健三郎さんもそうだけど、大体どの作家も根本にあるのは一つのテーマ、
ぶれない
ですよ。その代わり作品としてはそこからいろんなバージョンが出てくるのはあるんだけれども、うん、基本的に持ってるのはどう見ても一つ、
はあはあ、うん、でその点でいくと、
その点でいくとね、僕ね、いずれね、僕評論書いてみたいと思う。小説以外の、はあ、この新書とか、新書はもう 何冊か書いてるんですけれども、新書ではなくって分厚い評論ですよ。
評論でもそれは今までのラインというか、その数字からは全然もう
全くぶれない
、
うん、要するにどうして僕がこのような小説を書かなければいけないのかっていうのがね、もうさ、僕もどかしくてしょうがない
なるほど。
本当に素晴らしい理解者をね、前にしてると嬉しいんだけども、やっぱりこうそうじゃないのもいっぱいあるわけです。もどかしさって僕ものすごく感じるの。
それはフィクションだとよりそれはちょっともどかしい部分がちょっと出ちゃう。
出てるの、だってフィクションの良さっていうのはね、うん、この僕が言いたいことがあったとしても、それは圧倒的物語に乗っけてずっとね、もう見たこともないカナダまで持ってってくれるのは、これが物語のものすごい、うんうんうん、
まあそれは自由度のね、うん、高さですからね、
うんうん、そうするとね、うん、自分の言いたいテーマがあったとしても、それはせいぜい 2,3% に抑えて 97% はその物語がダーッとあるわけでしょ、
うんうんうん、そうですね。
あと常に言いたいことがあったとしても、せいぜい
数パーセント
込められるのは数パーセント、うん、この数パーセントをもどかしいから、あまりにももどかしいから全部膨らめて 100% にしようとなったらこれは評論しかないわけです。
ああ、なるほどなるほど、うん、もう、ま、孫うことなき
そういうこと
どう読んだってそれしか捉えられないでしょって
、ね、
そうか、じゃあそういう形がありうるわけですね、
うん、
これはでも読んでみたいな
また異物混入も激しいですよ。そんない
や、もうガチガチですそんなね、もう歯が絶対歯が立たないっていうぐらい、どう噛んでやろうかぐらい感じですけどね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はいはい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
僕はね、この例えば皇帝の叫びのね、ここのところ賢治っていうのがあるんですけれども、
はい、
ここにね、恩師、沢田信繁先生に捧ぐと書いてありますけれども、うん、はい、これは僕が大学の時の哲学科の僕が担当してもらった教授なんですね。
はい、沢田先生。
沢田信繁先生。
はい、
で沢田先生、まあ、この小説書くきっかけにもの一つ、いろんなきっかけありますけれども、きっかけの一つにもなってる。で沢田信繁先生は昭和39年戦争に取られていて、で終戦、1945年の終戦をニューギニアで迎えるんですよ、
うん
うん、で翌年に復員してきて、うん、6年ぐらいの間、もうその時は大学の哲学科の助手の立場で戦争に行って、要するに哲学の研究者の卵にもかかわらず6年間一冊の哲学書も読めなかった、戦争でしたからね。でニューギニアっていうのはものすごいたくさんの大勢の方が亡くなってんですよ。その中で最終的に階級は大尉だったんですけど、うん、ほとんど自分の部下を生存の方に強引に持ってきて、
うんうん、
死なせずに連れて帰ったんですよ。
うーん、
でそれから大学に戻って哲学者として一時代地位を築いた人なんですね、
うん、
僕はもちろんその沢田信繁先生を挙げさせてもらいますね。
うん、
何を教えてくれたかって言ったら、哲学というものはね、生きるのに役立つものなんだということ。
哲学は生きるのに役立つ。
役立ちますよ。
でも、そう、うん、どういうことですか。哲学ってかなり観念的というか、生きるのにはどう役立つんだろうっていう感じなんですけど。
ね、それはね、うん、この哲学に対する誤解なわけですよ。
は
あ、哲学っていうのは、もともとはフィロソフィーっていうわけですよ。フィロソフィーっていうのは、知を愛するってことですよ。
知を愛する。
知識。
おほうほう、
知識を愛したところで、これあんまり意味ないですよ。
ですね。
例えば、まあ、クイズ番組出てね、いろんなことを知ってる人間は偉いか、
うん、
はい、ってことも別にそんな偉くもないだろうってことになる
、
うん、問題は何かって言ったら、命題が与えられた時にその命題をきちっと解けるかどうか、
うん、
解ける人はやっぱ尊敬されるでしょ
う。そうですね、
うん、我々人類にとってのいろんな問題がある、環境問題であるとか、うん、まあ、いろんな問題、エネルギー問題、いろんな問題がある。それに対して本当に有効な答えを出せる人っていうのは、
うん、
やっぱ有効じゃないですか。
ほうほうほう、それはフィロソファーな。
そうです、うん、要するに単なるものを知識を覚えてるから偉いんではなくって、ある命題が与えられた時にそれにより良い答えを出せるっていうことを愛そうっていうのが、これが哲学です。
はあはあ、
そうすると、はあはあ、ここに問題が与えられたと、それに対して答えを導き出そうとするそのルートを、
うん、
なるべくクリアにしよう、この作業が実は哲学なんです。だからこの問題をこの解くためっていうのは全部言語で解くんだけれども、その言語に矛盾がないかどうか、論理的に過ちがないかどうか。だから途中から哲学っていうのは言語学と非常にこの近くなるわけですよ。だから論理学があったりとか、分析哲学とかいろんなもの出てくるんだけれども、すべて僕にとって哲学は一言で言ったら、ある問題が与えられた時にその問題を解く、解き方っていうものをブラッシュアップする、うん、これができたら我々個人もいろんな問題と対面せざるを得ない、
うん、
人生の問題ね、結婚してこの家庭の問題であるとかも、仕事の問題であるとかも、いろんな問題ありますよね。それに対して我々一人一人がより良い答えを出すべきでしょ、
うん、
出した方がその人の人生はより良いものになるだろうし、
うん、そうですね、
うん、そうすると自分のね、この人生の問題に対してより良い答えを出すべく、自分のものの考え方には論理的矛盾がないかどうかとか、いろいろそういうことを考えることによって、やっぱりいい答えが出る可能性はアップします。
うんうん、
それは当然役に立つわけですよ。だから、
うんうんうん、
我々の前にやってくる問題を解くときの非常に役に立つんですよ。
はあ。
では曖昧に放置しないんですよ。
なるほど。
さっき言ったように怖いことを考えるのやめようって言って、
うん、
こうやってると、まあ大概間違って判断しちゃう。
うんうん、
とかね。
うんうん、それはそこに哲学がないからそうなっちゃうことが多いわけですね。
うんうん、そこのところ正確なね、このなるべくいい答えを出すためのルートで曖昧さを 50% 放置したら、
うん、
絶対に回答にはたどり着けない。
そこにはだから哲学が必要だ。
必要です。
役立つ。
役立つんですよ。
役立つんですね。
ええ、
フィロソフィー、そうですか。
だから僕は ね、その哲学に対する誤解も解かなくちゃいけないと思って
、うん、まあフィロソファーは賢者ですからね。まさにそこですね。わ、ええ、か りました。そこが、でもそれを教えてくださったのが、その澤田
先生。そうですね。やっぱりその澤田先生の中では、そのニューギニアでの体験というものがものすごくね、自分の哲学の中に生きたわけですよ。
うん、うん。それもだから、本当に。
生の体験。
生の体験を伴ったものだからこそですよね。
うん、そう、うんうん。しかもそこのところで、ニューギニアで間違った答えを出したら、簡単に自分の命はね、失われたはずなんですよ。
はあ、はあ、それもだから獲得した、まさに獲得したものです
ね。そうですね。うん、
獲得した哲学。
うん、だから澤田先生の哲学というのは非常に、なんていうか、机上の空論ではなかった。
ですね。もうまさに起立してる。
そうなんですね。
根っこがもう、ぶっとい感じ。なるほど。それをじゃあ教えてくださったのが澤田先生。はい。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の鈴木浩二さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそ、どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の鈴木浩二さんをお迎えしてお送りしました。いや、鈴木浩二さん、分断最強の、ね、子育てパパでもいらっしゃるわけですが、やっぱその鋼鉄のような精神、そして肉体から、あ、やっぱぶれない哲学というのはね、本当にそこにありますね。これからもどんどん異物混入するような、はい、骨太作品、そして評論もね、ぜひ楽しみに待ちたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめはエッセイスト編集者の伊方恵子さんに著書突撃ロンドンに家を買うを踏まえつつお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川田健でした。